78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future C.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。今週は先週に引き続き地域社会システム学科の伊藤和穂准教授にお話を伺います。伊藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
伊藤先生は数学とコンピューターシミュレーションを使って都市環境問題や制御問題を研究されていると先週伺ったんですが、生命環境学部ではどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、まず経済経営数学というのを担当しています。
はい、
これは経済学とか経営学に本格的に踏み込む前に、ここで必要となる数学をまとめて準備しています。
うん、
また社会数理システムという科目では、経済成長とか人口動態、生態系といった、社会や自然の現象を方程式で表現して解析する手法ですね、を教えています。
はい、
で今の2つは講義科目なんですけれども、実習科目も担当しています。でこの2年ほどは産業連環表をテーマにしてきました。
産業連環表、
これはですね、産業部門の間の取引額を一覧表にまとめたもので、国や都道府県などが定期的に発行しています。
はい、
ニュースなどでよく経済波及効果という言葉を耳にすると思います。例えば観光客増加の経済効果とか、
はい、
リニア建設の経済効果といったふうに出てきますけれども、この経済効果を推計するのに使われるのが産業連環表です。で実習では受講生が自分が調べたい政策やイベントを決めて、その経済効果を分析しています。そのために必要となるデータ集めから計算プログラムの作成までを体験しています。
なるほど、こう自分で分析することで経済効果を身をもって理解できそうですもんね。
そうですね。
そしてそういった授業を受けた学生さんが伊藤先生の研究室に入られると思うんですが、入ってから学生の皆さんどのような研究を行っているんでしょうか。
先週笛吹川との、小水力発電の推計のことをお話ししましたけれども、
はい、
実はこの研究はこの3月に卒業する学生さんが大きく前進させました。
そうなんですね。
でもう一人の卒論生は、先ほどの産業連環構造の分析というのをテーマにしました。これは先ほどお話しした産業連環表ですね。これを扱っているんですけれども、この産業連環表というのは、結構サイズが大きい表なので、ただ眺めていてもこう産業構造というのは見えてこないんですね。ですがこれを表をうまく組み替えてやると産業の階層構造が見やすくなります。で今年の研究ではその表の組み替えプログラムを開発して、さらに視覚的に理解しやすい表の表示を実現しました。これもなかなかの完成度だと思っています。
すごいですね。お二人とも大きな成果を研究室で上げていらっしゃるんですね。
そうですね。
その研究室の雰囲気というのはどのような感じなんでしょうか。
はい、学科では4年生になると1人1つ机がもらえます。で1つの部屋にはいくつかのゼミの学生が同居しております。ですので同じ部屋になった仲間で、研究室ライフを作っていくことになります。で、卒論の時期になると仲間同士で、研究内容とか、自分が書いた文章について意見を言い合ったりして協力しているようですね。
いいですね。
で、私の研究室は所帯が小さいので、ゼミ自体は1対1のディスカッションで進めています。研究のスタイルとしてはプログラミングの勉強をして、 計算システムを開発して解析を行うという感じです。ですので、旗から見るといつもコンピューターとにらめっこしているように見えると思います。
いやでも1対1で、ね、こうディスカッションで進めていけるゼミってこう生徒さんにとって嬉しい環境ですよね。
そうですね、まあ、相当集中的にそのディスカッションできますので、いいと思います。
学生の皆さんどうでしょう、将来はどのような仕事を目指されてるんでしょうかね。
そうですね、まあ、この学部自体はまだ、3月に卒業するのが1期生で、まあ、進路に関するまとまったデータというのはまだないんですけれども、まあ、以前の学科からの傾向で言いますと、私の研究室の場合には、システムエンジニアなどの情報関係が中心です。あと結構地方公務員もいます。
あ、そうなんですね。でも今回、ね、先ほどご紹介いただいたお二人もそうですけれども、その成果っていうのをぜひ未来につなげてほしいですよね。
そうですね、
先生は山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さってどういったところにあるとお考えですか？
そうですね、まあ、学部というより地域社会システム学科ということで、申しますと、社会科学の4つの分野、まあ、経済、経営、政治、法律ですね、これらに、まあ、入学当初は幅広く触れておいて、でその後自分の興味に応じて専門性を深めていけるっていうところだと思います。で、まあ、各専門分野にはそれに応えるだけの教員が揃っております。あとはやはり学生と教員との距離が近いことだと思います、1学年の定員が、まあ、48なんですけれども、教員が20名おりますので、ゼミなどで時間をかけた指導が、まあ、できると思っております。あと、まあ、あまり関係ないかもしれませんが、学生の男女比率はほぼ1対1となっております。
そうなんですね、大事ですよね。
理系ではないので、まあ、半々ぐらいというところですね。
いやでも1対1であったり、先ほどおっしゃっていたように研究室の中でも違うゼミの学生の方が、ね、同居していたり、そういった、ね、情報交換できるのもいい環境ですよね。
そうですね、
さあそしてリスナーの方からも質問をいただいております。鶴市のひよこ豆さん、山梨大学のコーナーに出演されていた先生に質問があります。都市の課題を研究する学問には先生がされているように数学を使う以外にもいろいろやり方があるんでしょうか？先生は他のやり方で都市を研究している先生と連携したりもしているんでしょうか、ということなんですけれども、いかがでしょうか？
まあ、先週の輸送機関の分担率という話しましたけれども、まあ、それはですね、数学を使うとうまく調べられる対象だったんですけれども、むしろ都市というと、数学を使わない課題の方が多いかと思います。で、都市を扱うには、実際にそこで何が起きているか知る必要がありますので、実地調査とかヒアリングをしたり、交通量などの数量調査ですね、あとアンケートを実施するという形で研究を進めているようです、また町づくりなど都市計画を中心的になっているのは行政ですので、まあ、関連して行政学だとか財政学だとか法律の研究者も登場してきます。
ということはいろんな分野の方と連携を取りながら研究を進めていく、っていう形なんですね。
全体でカバーしていくという形になると思います、
さあでは最後になるんですが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか？
はい、まあ、今回私の専門が数学なので数学に近い話が中心になりましたけれども、もちろん、まあ、地域社会システム学科っていうのは社会科学系ですので、まあ、高校の科目でいうと社会科に対応するところになると思います、まあ、ですけれど経済学とか経営学は、数学ができるとより深いところまで勉強できます、ですので、文系だけど数学は嫌いでないという方にも、ぜひ来ていただきたいと思っております。
やはりこう分離融合っていうのが魅力の学科でもありますもんね。
そうですね、
伊藤先生、先週に引き続き今週もありがとうございました。
お付き合いいただきありがとうございました。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士ホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。